長谷川先生は、岩手県出身でいらっしゃいますけれども、子供の時に、大変ないじめの中をくぐり抜けられて、でもそこを本当に不思議な出来事によってそこを抜け出すことができて、でもそれが解決したらそれで全てが解決するわけではなくて、今度は、生きる意味を本当に、何のために生きているんだろうかって、そういう問いを問われたそうですね。その中で先生は三浦綾子さんの作品に出会われて、そしてイエス様に出会われて、教会に行く前にイエス様に出会われて、そしてそれから、三浦綾子の本を通して、また聖書を通して、神様のメッセージを、聞いていかれた先生であります。今はですね、東京で、牧師をされながら、三浦綾子読書会の顧問として日本全国、また世界、このように世界各地を回って、三浦綾子さんが、その文学の中に込めたメッセージを、紹介して回っていらっしゃいます。この度は、1週間ほど前から、東海岸アメリカの北東部に、滞在していらっしゃいまして、この地域でもう数回のこの読書会、講演会を持ってくださいました。私も2回ほどそれに参加することができました。先生がご自分の経験として、またこの文学を通して神様からいただいたメッセージ、また三浦綾子さんのこの書物の中に込められたメッセージを、分かりやすく解き明かしてくださいました。今日も本当に神様に期待したいと思います。また先生に大きく期待したいと思います。その先生をお迎えする前に一言、この講演会の祝福をお祈りさせてください。愛する天のお父様、今日のこの日を感謝いたします。今日はこのように日本から三浦綾子読書会の長谷川義満先生をお迎えして特別講演会を持っていただけること、神様あなたに感謝いたします。神様、この講演会の最初から最後まであなたの恵みで満たしてください。神様、今も先生のうちに与えてくださっている豊かな力、祝福をどうか集う一人一人の心に届けてくださいますようにお願いをいたします。神様、今ここに向かっていらっしゃる方々がおいでであると思います。どうかその道を守って無事にお送りくださいますようにお願いをいたします。神様、あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。先生をお迎えしたいと思いますが、その前に皆さん、後からいらっしゃる方もおいでだと思います。もうちょっと前に、一歩前に出てくださると嬉しいです。感謝します。それでは、長谷川先生、よろしくお願いします。感謝します。
すいません、資料の、先生の今日のお話の資料ですけれども、
大丈夫ですか？はい、皆さんおはようございます。ご紹介いただきました三浦綾子読書会、現在顧問をしております長谷川義満と申します。顧問なんていうと白髪で、ヒゲでも生やした方が来そうな感じなんですが、私が三浦綾子読書会を始めた時、私34歳でした。東京で開拓伝道をする時に、導かれましてですね、私の救いのきっかけになったこの三浦さんの読書会を始めようということで、三浦さん亡くなって2年後でしたけどもね、始めさせていただきました。それから10年、一応発起人ですので代表ということでね、させていただいて、それで10年経った2011年ですね、顧問をしてくださってた、森下達也という先生にですね、もともと福岡のミッションスクールの文学の先生でしたけども、でもその後読書会に関わりながら、大学の先生の職を投げ打ってですね、フルタイムに立ち上がった先生がいらっしゃったんですけども、その先生に、代表を代わっていただきました。読書会の中だとそんなんで、私はその後顧問になったのでね、 もともと顧問だった先生が代表になり、代表が顧問になったのでね、なんかロシアみたいだって言われたんですが、意味わかりますか？首相と大統領変わっただけっていうね、まあ、こんな感じ の、 あの変わり方でしたけれども、そんな、まあ、でも私自身がですね、ずっとやる団体のようにキリスト教会では思われていたので、あ、そうではなくて、代々ですね、いろんな方がこの三浦綾子さんの読書会を継いでいくんだ、そして三浦綾子さんのメッセージをこう伝えていくんだ、まあ、それを示すことができたのは良かったなと思っています。まあ、これからますます若い方がね加わってくださって、そして次には若い代表がね継いでいくような、まあ、そんな団体になってくれればなと期待しながら、させていただいておりますけれども、まあ、ご紹介いただきましたように、まあ、私はこの東京の方でお茶の水クリスチャンセンターでですね、毎週日曜日は教会の礼拝牧師としての働きもしていますけれども、この三浦綾子読書会という働きを、まあ、東京を中心に日本全国、そして2008年からは海外も回りながらですね、させていただいております。まあ、今回は本当にこのニューヨークの地域にですね、まあ、来させていただきましたけれども、まあ、私は実は海外に初めて来たのはこのニューヨークが最初なんですよ。実は今日じゃなくて高校生の時に、実は私の高校の短期留学プログラムで派遣先がこのニューヨークだったんです。で、厳密に言うとロングアイランドの方でしたけれども、そこに高校生の時来ましてですね、まあ、1週間はこのニューヨークとワシントン DC などを観光して回ったりしましたんで、もう本当にそれ以来、本当に久しぶりのニューヨークで、本当に感激というか、改めてね、もう一度あの時のことも思い出しながら、神様が本当にその後豊かに導いてくださったなということをですね、思い起こしました。まあ、今日は皆さんにですね、まあ、何をお話ししようかなと思ったんですけれども、まあ、一番の三浦綾子さんの原点でもある作品、氷点という、ね、作品から、まあ、三浦綾子さんが私たちに伝えてくださるメッセージ何なのか、まあ、これをですね、お話しさせていただこうと思っています。で、ちょっと本論に入る前に忘れちゃうとあれなので、宣伝を最初にさせていただいて、今日は私の救いの証から、まあ、その読書会立ち上げ5年までのですね、奇跡を記したドラマティックゴッドというね、本を持ってきました。まあ、今日私とこうしてお会いしてくださったのも神様の導きだと思うので、よろしければ帰りにですねお買い求めいただいて、まあ、私自身や三浦綾子読書会どんなものか分かる本ですので、帰り買っていただければ感謝です。5ドルで安いですからよろしければどうぞお買い求めください。あと三浦綾子読書会のパンフレットとかですね、三浦綾子読書会でやるツアーのチラシなど、国内あるいは海外ですね、ありますんで、興味のあるものあればですねお取りいただき、またご参加いただけたら感謝です。さあ、そんなんでちょっと話戻りますけど、今日は氷点のお話をですね、させていただきます。で、この氷点お読みになったことある方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。あ、そうですか。ありがとうございます。私いつも言いながらですね、本当は三浦綾子さんが言うべき言葉で私が言うべきじゃないかと思うんですけど、まあ、変わりまして本当に感謝しますけれども、多くの方もお読みになっているということですけれども、まあ、この三浦綾子さんの氷点は東京オリンピックの年ですね、1964年、昭和39年、この朝日新聞の1000万円懸賞小説というのに入選した作品です。まあ、今でも1000万といえばものすごい金額ですけれども、まあ、三浦綾子さんの時にはですね、まあ、物価が大体丸が一つ違ったっていうんですね。ですからこれはもう今なら1億円懸賞小説みたいなね、そういうものだったということなんですけれども、まあ、その1億円みたいなお金、まあ、どうなったか、これなんか皆さんどうですかね、三浦光雄さんの講演会に来られたりしたんですかね、昔ここで三浦光雄さんお話しされたみたいですけれども、その時もお話あったと思うんですが、もう約半分、450万円は税金に取られたんですね。それでもう約半分の550万しか残らなかったんですけれども、まあ、しかし三浦光雄さんはもう入選することをもう途中で確信しましてね、それでこのお金の使い道のために祈っておいたってね言ってるんですね。で、やっぱりそのお金っていうのは聖書にもあるように金銭は悪の根だとあるのでね、もう貧しいものが突然飛んだりするとね、やっぱりおかしくなる場合もあるんですね。実際 私もおかしくなった方の話も聞きました。おかしくなった人の話っていうのも変な話かもしれませんけれども、直木賞作家の方で下田景樹っていう方ご存知ですか。ピンクのタイツ履いて出てきたりとかですねしてる方で、私もあの方だなと後で分かったんですが、その奥様がね下田光子さんって方が講演会でお話しされてるのを聞いて、今クリスチャンになられてるんですけども、本当にその下田景樹さんなんかは直木賞作家になったらねおかしくなっちゃったそうで、光代さんが心配してるようなことがねまさに起こった方のようなんです。それでまあその奥さんの光子さんも大変だったようですけどね。でもその時に三浦亜久さんに実は相談の手紙を書いて、教会に行ってくださいって言われて、でクリスチャンになってですね、もう一度こう関係が回復し家庭もですね、立て直された、まあ、こんな講演をね聞いたことがありました。ですから本当にね一つ間違えると人間なんていうのはね、そういうことになるんだな、まあ、こういうことも思いましたけども、まあ、光代さんはそういうことでお祈りして結論的に、ね、決めてたことはもう1円も自分の手元には残さないということでね、それで、その550万、まずは何ですか、彩子さんはずっと13年、病で、この闘病しましたんでね、そのために親がいろいろ借金もしながら支えてくれた、だからそれに対して感謝のね、もう償って余りあるお金をまずはご両親にお渡ししたみたいですし、あとはもちろん教会に捧げたりとかねいろいろしまして、まあ、結果的にねもう本当にそれで全部なしにしようということになったみたいですけどね。彩子さんはまあ一つだけ最後でもお願いしたみたいで、テレビ買ってくれないかなみたいな話はしたそうですね。まあ、その当時確かにテレビは貴重なもんだったでしょうしね、せっかく稼いだお金の、まあ、一部で買えるは買えるんでしょうから買いたかったようなんですが、まあ、光代さんもよく講演会でおっしゃってましたけど、まあ、本当に亭主関白だったもんですからこう言ったんですねってねお話をされてましたけどね、もうそんなものはいらないなんてね、こう言った。まあ、昨日もある方にその話をしたら、いや確かに光代さんそれはすごいですねって言ってね私が奥さんだったら怒ったかもしれないとかなんかって奥さんは言ってましたけどね、確かに奥さんが稼いだお金なんですから、そんなことご主人に言われる筋合いはないなんて言えばね、もうそんなことになったと思いますけども、でも本当にその時は買わなかった、でも買わなかったことも良かったかなと思うんですね。やっぱりその最初の10年間テレビなかったんですけども、そのなかったことによっておそらく作 品を、いいですね、はい、それでですね、何でしたっけ、どこまで話したか忘れちゃったまあ、とにかくその買わなかったことで最初の10年ですね、作家生活に専念できたんじゃないかなと思います。ちょうど細川ガラシャ夫人など書く頃に、ちょうど教会堂が建ったかなんかしてね、光代さんが、まあ、その記念にテレビを買ってくださったそうでね、まあ、その時に彩子さんはあら御社ねって言ったそうですけどね、まあ、御社ってのも面白い話なんですけれども、そんなことでね今度はテレビを買うことができた。まあ、彩子さんはその後は意外とそのご自分の例えば過去を振り返って書く作品とかですね、あるいは現代的な小説、あんまり取材などしなくてもいいような小説を最初は初期書いてましたので、でもその後は細川ガラシャから始まっていろんな外側のことをこう書いていくような作品を書いていくのでね、やっぱりいろんなことをテレビを通して見たり知ること、これも役に立ったと思うのでね、やっぱり彩子さんその後この与えられたっていうのも神様の時だったなというふうに思います。さあ、それで、まあ、評点についてのちょっと外側の話はそれぐらいにしてですね、まあ、今日は評点の内容について、まあ、皆さんにお話しさせていただきたいなと思っています。で、評点は、まあ、テーマは現在だっていうふうに、ね、言われるんですね、これはご自身も言っておられるし、まあ、評論家もお話しします。生まれながらに人間が持っている罪、まあ、これをですね三浦亜子さんは評点で語ったというふうに言われていますけども、でももしこれだけ語った作品だったらね、これはもうまともに受け止めた人ほどもう暗くなりがっかりしてですね、はあ、私には罪がある、もうこんな感じで打ちのめされてしまう、絶望的になってしまう、まあ、そんな作品になってしまうかなと思います。しかし、まあ、私も皆さんももちろんそうだと思うんですけどもね、評点読みながら、いやただそれ示したような作品じゃないなってことはお気づきになると思うんですね。いわゆるプラスのメッセージ、そういう罪ある人間にも、まあ、キリスト教の言葉で言うならば救いがある、こういうメッセージがね 評点に記されていることは、まあ、皆さんも、まあ、読めば気づかれると思うんです。しかし、まあ、私も例えば救いなんて言葉はキリスト教会の言葉ですから、一般の人にとってはどういう表現したらいいのかな、まあ、また三浦さんは何かそういう表現してないのかな、まあ、そう思っていましたが、ある時このレジュメに一番最初に書いてありますけども、この言葉に出会った時に、あ、これが三浦綾子さんが結局評点で伝えたかったものではないかなと思いました。この主人公的な人物の辻口慶三さんというのが、まあ、ある時いろいろ人生のことで考えさせられることがあって、教会の前まで行くんですね。そうすると説教の題名が書いてありました。その説教の題名は、なくてはならぬものというふうに、ね、書いてあったんです。それで心を惹かれまして、そして自分に問うんですね。なくてはならぬものとは何だろう、俺にとってなくてはならぬものとは何だろうというふうに問います。私はそれを見た時に、あ、三浦綾子さんが評点で伝えたかったこと、このなくてはならぬものだなと思いました。つまりこの人間にとって、その生まれながらに罪ある、いわゆる現在ある人間にとって、なくてはならぬものとは何だろう、これをですね、実は三浦綾子さんはこの評点で伝えようとした。いや、まあ、もっと大きく言えば評点ばかりじゃなく、評点以降のすべての作品で私たちに伝えようとした、このことにですね、気づかされたんですね。まあ、今日はですね、その人間にとって、罪ある、生まれながらに罪がある現在ある人間にとって、なくてならぬものとは何だろうか、いや、もっと言うならば、皆さんお一人お一人にとってもなくてならぬものとは何なのか、ちょっと今日はですね、しっかりちょっと捉えて受け止めて、そしてお帰りいただけたらね、素晴らしい機会になるんじゃないかなと思っています。で、私はそのことに気づいて、ではなくてならぬものとは何だろう、まあ、私も考えました。でもその時に一つヒントになるものがピンと思い浮かんだんですね。それ何かっていうと、評点の中で ある一つのものが、ちょっと目立つものがあるんです。それとこれがリンクしたんですね。何かというと、評点の中でね、結構多く出てくるのが、ね、自殺者っていうものなんです。自殺した人、実は、まあ、未遂で終わった人と本当に死んだ人がいますが、4人出てくるんです。これとなくてはならぬものがリンクしたんですね。実はそうですね、この自殺者ってどういう人かというと、肉体的には生き続けることができるんです。もうご高齢で死ぬしかないでもない、もうがんとかになってもう死ぬしかないでもない、生き続けられる。だけれども、その人たちはもうでも生きられないんです、ね、自殺者っていうのはそういうふうにして死ぬわけじゃないですか。つまり彼らは生きていくためになくてならぬものがなかった人たちなんです。その彼らの実は自殺の理由、これがなかったから私は死にましたっていうもの、あ、これが実はなくてならぬものを見つける鍵だなって思いまして、私はこの評点の4人の自殺者をちょっとピックアップしてですね、その理由を学んでみたんです。その時になるほどと思ったんですね。確かにこの4つが人間なくては生きていけない、そういうものだってことに気づかされました。今日はこの4つをですね、今日は皆さんに紹介します。ぜひそれをですね、覚えていただければいいな。そしてこの4つのものこそですね、なくてはならぬものなんですが、そのなくてならぬものを実は与えてくれるものが、実は私たちこの教会に来て得ることができるもの、聖書を通して受け止めることができるもの、そして信仰を通して受け取ることができるものなんだ、またそれなくしては得ることができないものなんだ、そのことをですね、まあ、しっかりとこう掴んでいただけたら、今日の私の講演成功だったなと、こういうふうに言えるかなと思います。さあ、それではなくてはならぬもの、順番にですね、4人の自殺者から皆さんに、お分かちしていきたいと思うんですけども、まず第一番目のなくてはならぬもの、答えから言いますとこれなんですね。人生の目的ということです。皆さんは人生の目的何だと思っておられますでしょうか。また皆さんは何のために生きていますかって言ったら、このために生きてますってこう言えるものがおありでしょうか。 この作品評点でですね、こういう自殺者がいます。これは手紙文でちょこっと出てくるので、気がつかない人は気がつかないかもしれません。まあ、その一部分をここのレジュメに書きましたけども、北海道のオホーツク海沿いの知床半島というところがありますが、その付け根にシャリという町があります。そこのところで海岸である若い女性が自殺をした。しかし幸い波で戻されて、ね、助かった、こういう記事が書いてあるんです。あの評点だけだとですね、何の理由で彼女が死んだかはわからない。でこの謎を解き明かすことができるのはね、この後三浦明さん6番目に書いた自伝の道ありきという作品で、実はこの女性の自殺の理由を明らかにしてます。どうやって明らかにしたかというと、まずこの若い女性が誰がモデルだったかを明らかにします。それは実は三浦綾子さん自身だったんです。皆さんご存知でしょうか。三浦綾子さんはこの斜里の海岸で自殺をしようとした人なんですね。そうすると道ありきを見ると、なぜ三浦綾子さんがその時自殺したか、その理由は書いてあります。一言で言うならば、三浦さんの表現で言えばね、私には生きる目標というものが見つからなかったのであるというふうに書いてあるんですね。で三浦綾子さんはかつては生きる目標、人生の目的ありました。それは彼女は戦前生まれの人ですからね、まあ、戦前生まれの方は大体これがもう人生の目的だと思って生きたと思います。それは何かというと、天皇陛下のために生き死ぬということです。もうこれが絶対的な人生の目的、このようにね思っていたと思うんですね。で綾子さんもそれを疑ったことはありませんでした。そして、教師になってからも子供たちにも天皇陛下のために生き死ぬんですよって教える、そういう軍国主義教育を、まあ、彼女はするわけです。しかし彼女が持ってたその人生の目的は取り去られる日がやってきたんですね。それは何かというと、敗戦という出来事でした。この敗戦によって、あ、もうこの人生の目的は持つことができない、まあ、それで彼女はそれを取り去りました。しかし代わりに戦後ですね、人生の目的を探し求めるんですけど見つからないんですね。まあ、綾子さんはまさに戦後世代の悩みを先んじて悩んだ人だと言っていいと思います。戦後生まれの皆さんは何のために生きるか社会でも教えられない、ね、そして家庭でもですね、特別な信仰でもなければ何も教えられないと思うんですね。何のために生きるんだろう、わからないままに、なんか適当に生きてですね、いい加減に生きる、もうその戦後世代のあらゆる人たちを先んじて三浦綾子は戦後の悩みをですね体験した人と言っていいかと思うんです。まあ、そんな中でいい加減に生き、虚無的に生きたとも言いますが、したこと、驚くべきことがあるんですね。それはあの二重婚約というのをやりました、ね、二重婚約なんて皆さん聞いたことありますか、ね、不倫なんてのは今ねいっぱい聞きます。まあ、日本の、マスコミの話聞いてもそのことばっかりみたいなね、政治家芸能人いろんな人が不倫してる。でもね、綾子さんは不倫じゃなくてね、二重婚約なんてすごいことしたんですね。二人の男性に結婚してくれませんかって言ったら、はい分かりましたって言った。でも綾子さんに言わせればね、不思議な思いで二人の男性となんかこう関係持ちたいとか思ってやったんじゃないって言うんですね。もう自分もいい加減に生きてるから、きっと相手もいい加減に生きていて、その延長線でいい加減にプロポーズしたから、私もいい加減に答えてもいいかななんてね。まあ相手が真剣だったらこれほど失礼な話ないんですが、もうそんな感じだったって言うんですね。まあしかしその一人の人との婚約を破棄するために、実は彼の故郷のそのシャリに行くんです。そしてそのお宅に行ってね、まあ本人もそうですけど、もうご両親の前でもこの婚約を破棄させてくださいなんて話をして、でもはるばるね、シャリまで旭川が来たもんですから、もう帰るわけにもいかないし、バク止めてあげた。そしたらその止まった晩の夜にね、彼女はその家を抜け出して海まで行って、海に入って死のうとしたんです。しかし幸いですね、その断られた婚約者が気づいて追いかけてきて、そして彼女が海に入ろうとするのをね止めるんですね。まあ評点とそういう意味ではちょっと違うね、本当はね、自殺の様子は。でもとにかく彼女はそうやって助かる、まあこんな感じになったんですね。まあしかし彼女はまあ助かりましたけども、でも旭川に帰ってからももう何のために生きるかわからない、それでいい加減に生きます。もう肺結核、肺も病んでるんですから、健康的にもねやっちゃいけないようなね、タバコ吸うとかね、お酒飲むとか、こんなことやってたんですよ。 それでまた自殺しかねない状況、それで皆さんも多くご存知だと思うんですけども、幼馴染のクリスチャンの前川忠さんという人が本当に 彼女のことを心配してね、そして彼女を励まそうと思って、ある時春光台というね、旭川の郊外のところに連れて行きます。でもその時にもう彩子さんがやっぱりもう虚無的で、いい加減でタバコなどこんな感じにしたりとかですね、またもう自殺しそうだって言うんだよね。もう前川さんが下にある石を取り上げて、そして自分の足をもうゴツンゴツンと打ちつけるわけです。もう彩子さんもびっくりして、何してんのって言ってね、止めたりするんですけれども、しかしその時に前川さんが、本当に彩ちゃんが生きるためにならね、本当に自分の命もいらないと思ったほどでしたって、こう言うんですね。そしてあなたのためにどんなに激しく祈ってきたか分かりませんよって、こう言うんですね。でも本当にあなたを変えられない自分を、こう本当に不甲斐ない自分を罰するために、自分はこう足で石をね、石で足を打ちつけてるんです、まあこういうふうに言いました。でもその彼の姿の中に、あるいは背後にですね、彩子さんの表現であれば、かつて見たことはない光を見たような気がしたって言うんですけれども、まさにそれは彼の背後にイエス・キリストって方、本当にあなたのためなら命もいらない、そのように愛してくださる方を、まあ見た瞬間と言ってもいいんですけども、でもその彼の生き方、本当に敬虔なクリスチャンなわけです。彼は神を愛している。いや、それだけじゃなく、自分のようなものを命かけて愛してくれている。その彼の姿に、自分が探し求めていた本当の人生、本当の生き方、それがあるんじゃないか、まあ、三浦彩子さんはこれにね、気づいていく。そして彼と共にそれを求めていくって歩みをしていくんですね。そして聖書の中で、私は本当はいかに生きるべきなんだろう、その人生の目的をしっかり掴んでいったと言っていいかなと思います。まあ、彼女が掴んだもの、その代表的に表す御言葉は、聖書の言葉はこれかなと思います。マタイの22章36から40節、まあ、レジュメで書いてありますんで、これご一緒にですね、読んでみたいと思うんですが、3行目に隣人と読める言葉はありますけども、これ隣人というふうにね、振り仮名振ってますので、隣人というふうに読んでいただけたらと思います。じゃあこの言葉はご一緒に先生とからですね、読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。では3、はい、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。はい、イエス・キリストは旧約聖書のこの律法、その教え、それをですね、二言でまとめられたんですね。一つは、簡単に言うならば、神を愛しなさい。もう一つは、人を愛しなさい。このようにまとめました。だから私たち人間、いかに生きるべきか。イエス・キリストは神を愛して、人を愛して生きるんだ。このことをね、教えられたんです。で、私たちは例えば一つの例でね、こう考えてみればよくわかるんですけども、何のためにこのものがあるのか。これはですね、例えば機械、何かの機械があったとします。これなんだろうと私たちは考えます。まあ触ってみたりいろいろしてみてね、何だろうなっていろいろ推測はするんですけれども、正確なことは分かんない。正確なことを知りたければどうしたらいいでしょうか。その機械のね、製造元に聞けば分かります。これはこういうふうなもの、このために使うものなんですよって言えば、ああなるほどと皆さんもね、納得されると思います。実は私たちも何のために生きるものなのか、人間とは何のために、ね、生きるものなのか、これもまあ変な話ですけど、製造元に聞けば分かるんですよ。製造元ってどこですか。そう、神様というお方が、聖書では人間を作ったというじゃないですか。つまり神様だけが私たちが何のために生きるかを知っている方なんです。そしてこの神様という方はね、クリスチャンの方はご存知です。実はイエス・キリストというお方も神なんですね。神様と共に私たちをお作りになった方、このようにも言われているわけです。
ですからそのイエス・キリストという方が人間はこう生きる、生きなければならないんだ、この世に生きなさいって教えられたとするならば、これこそまさにですね、人生の目的を表している。つまり人間は神を愛する存在だ、そして人を愛する存在なんだ、このことをですね、実はこの御言葉が教えているわけですね。まあ、ちょっと人間いかに生きるべきかを考えるために、ちょっと違う視点からですね、それを考えてみたいと思うんです。それは何かというと、大人になるってどういうことかというね、ちょっとこの視点で考えてみたいと思うんですね。皆さん、大人になるってどういうことだと思われるでしょうか。私ある時にテレビを見ていましたら、 NHK のテレビですけども、韓国のね、大学の授業を映していました。大学の先生が、まあ大きな体育館の上の方でね、立ってこうたくさんの聴衆の前で話してる、まあ、こんな感じの授業でしたけども、その時に、ね、大人になるというテーマでお話ししたんです。で、まあ、その学生たちに、さあ皆さん、自分が大人だと思う人どれぐらいいますかってまず聞いてみました。さあ全体の中の 1,2 割ぐらいが手が上がるんです。ああそうですかって、じゃあそれでは法律的な意味で大人の人はどれぐらいいますかって聞くわけです。まあ、韓国は今19歳以上が大人になるみたいですけどね、そうするとね、8、9割手が上がる。あれ、なんで皆さん大人だと思えないんですかと。圧倒的多くの人大人だと思えてないから、実際大人なのに。それでね、あげない人に聞いていました。まあ、そうしましたら、ある学生は、ああまだ実感がないんですねって話してましたし、またある人は、いやまだ結婚してませんのでとかね、またある人は子供がいませんのでなんて言ってました。でもね、まあ、よく考えてみたらどうなんでしょうね。まあ、実感がないのはともかくですけども、結婚したら大人になれるんでしょうか、ね、そんなこと言ったら結婚してない人は大人になってないんですなんですね。またね、子供がいれば大人になる、これもちょっと変な話ですね。じゃあ子供いない人は大人じゃないんですかこういうことになっちゃう。やっぱりね、それ聞いて私思ったのは、ああ韓国の若者にも大人になるという明確な定義は何もないんだなと、これはね、本当気づいたんですね。でもまあ、これは日本も同じですね。日本人の若者に大人になるって何ですかっつってね、言えるかって言えば多分言えません、ね、あえて言うなら、確かに二十歳になったから大人だ、これしかない。あるいはまあ、そのセレモニーに出て、まあ、日本で独自のね、その市民会館かなんか行きまして、つまらない市長さんの祝辞を聞いて、最後皆さんで集合写真とか言ってんですね、記念写真ピースとかやってですねこれで私も大人になったかなとかなとかつってですね、まあ大人になったかもしれんっていうぐらいのね、感じで大人になる人たくさんいるんじゃないかと思います。まあ、しかしね、まあ、韓国人であれ日本人であれ、聖書から言えばね、いわゆる異邦人ですよ。つまり異邦人というのは、神の言葉がない、神の言葉を知らない人たちはこういうことになっちゃいます。でもね、すごいなと思うのは、やっぱ神の言葉のあるところの人は違います。つまりそれはどこかというと、イスラエルという国、このイスラエルでやる成人式、ね、これは本当の意味を実は掴んである面やってるところなんですね。皆さんここに住んでおられたら、ユダヤ人の成人式ってご覧になった方もいらっしゃいますでしょうかね。ユダヤ人の成人式、宗教的なものはバルミツバという、ね、ものがあります。実はまあ私もですね、先ほど話しました、高校の2年と3年の間にこのロングアイランドに来たんですね。そしたらホストファミリーがなんとユダヤ人の家庭だったんです。これも神様の御心だなと思うんですね。そして、まあ、ホストマザーに言われました。うちの家庭はそんな宗教的な家庭じゃないけど、あなたが行きたいって言うんだったら街道に連れてってあげるって言われたんですね。ああまあ社会勉強だなと思ってね、連れてってくださいって言って、まあ、そしたらキッパって帽子かぶらせられてね、落とさないでねとかなんか言われてですねそれかぶりながら街道に行きました。まあヘブル語で賛美してるのも驚きましたけどね、本当こんなの読めんのかなってね、地味ながら、まあ下には英語訳も書いてありましたけどね、これまた文豪みたいな英語でね、何書いてんだろうこりゃみたいな、その当時の私の語力ではわからないっていう感じでしたけども、でもそれも驚いたんですが、礼拝終わった後にね、特別なセレモニーが始まったんですよ。小さい男の子がなんか前に行きましてね、なんかこうやりだした、何やってんだろうと思って彼女に聞いたんですね。 今これ何やってんのって。そしたらまあ私も言葉なんて言われたか覚えてないんだけど受け止めはできたんですね。なんかあの成人式っていうわけです。え、成人式って言って、だって彼何歳なのって聞いて13歳っていうわけですね。皆さんもご存知ですかね、このバルミツバっていうね式は13歳でします。でもびっくりしました。なんで13歳で成人式なんだろうってね。18とか20なら分かるんですけども、もう本当その時は理解できませんでした。でも今考えるとね、なるほどなと思うんですね。まあ、さっきは先生に私の、なんていうんですか、クリスチャンになる経緯といいますか、それも簡単にお話しいただきましたけどね、私は本当にクリスチャンと関係のない岩手県の本当に田舎の家庭で育ってですね歩んでたんですけど、本当に人生悩んで求めていた時に三浦綾子さんの著作潮刈峠に中学校3年生時出会ってね、まあ教会にも行ってないんですけど、もうこの主人公が信じたイエス・キリスト私も信じますってもう本読んだ時にね、もう本当に神様に心の深いところで祈り、そして自分の人生信じただけじゃない、あなたに捧げますから私の人生最善に導いてくださいってね、もう本当に祈ってしまったんですよ。これ私の14歳の決意でした。だから私はその13歳でバルミツバやるって聞いた時ね、あ、早すぎないなと思ったんです。つまり人生私が悩んだのはね13歳からだったんです。で14まで1年間ぐらい悩んでその答えを得た。あ、13までに本当に私ってどう生きるべきか教えてもらったら人生何も悩まないで、もうその方向に13以降はもう生き抜いたと思います。でもこれを教えられないからね、私もさまよった。でも1年だけでしたけど、でも多くの人は結局これがわからないからさまよい歩き、罪を犯しね、無駄な虚しい人生を、誤った罪深い人生を送ってしまうんだなって、まあ後から考えたら気づいたんですね。まあちょっと話戻んないといけないんですけども、バルミツバってじゃあ何なのか、ただ13歳になったからやる式じゃないんですね。実はその意味が分かるとすごいことです。なぜかというと、バルミツバっていう言葉の中に意味があります。バルってのはね、子という意味なんですね、子供の子。そしてミツバってのは立法って意味です。つまりバルミツバってのは、ね、立法の子になるっていうね儀式なんですね。つまり神が与えた立法教えというものを私に語られているものとして受け止め、そしてこれからは一生この立法を守り行うことを誓いますっていう式なんですね。ものすごいですから神聖な式です。でもユダヤの宗教的な世界で言うならば、これを告白できて、これをバルミツバの儀式を通してそれをですねやっていきますって言えるようになって初めてそのコミュニティの中では大人になったとみなされるってことです。だからこれを告白できないって言いますかね、そういう人は20になろうが50になろうが80になろうがね、まだ子供のまま、いや子供のままどころじゃなく成人式って人の、その成人式っていう言葉からするならね、人と慣れてない、こういうふうにみなされちゃうんです。単なる生物動物状態、変な話ね、こういう状況だということなんです。人間ってだからただこういう体をして生きているっていうものじゃないっていうのを聖書で実はだから教えてるんです。聖書で教えてることは何かというと、人間とは立法を守り行うもの、旧約聖書の言葉で言うならば、新約聖書的に言うならばイエス様のこの言葉で合わせれば分かりますね。それは神と人を愛するもの、これが人間なんだよってことなんです。私たちはそういう人間であることを知らない、分かりますでしょうか。人間って何なんだと、ね、神なんてことは分かんなくても人間なら分かってるような気がします。自分も人間だし人間見て歩いてるし、でも実は人間とは何かを知らない。聖書だけが人間は何かを教えてる、それは神と人を愛するものなんだ。で私たちは本当にそういう意味では何のために生きるか分からない、つまり人間とは何かが分からないから、それ分からないんです。三浦綾子さんもそれに悩んだ。でも三浦綾子さんはそのクリスチャンの素晴らしいクリスチャンの生き様、そしてその後には聖書の御言葉に出会い、ああ私が生きる目的とはこれなんだ、神と人を愛して生きることなんだ、これをはっきり知ってですね、そしてそのために自分の人生を全て捧げて死ぬまで生きる、 こういうことをされたと言っていいかなと思います。だから彼女が掴んだまさにその生き方、これを表しているのがね、私も救いを与えられたきっかけになった塩狩峠の主人公長野信夫さんの遺言にあるなと思います。なんて言ったかというと、僕は毎日を神と人のために生きたいと思うってこう言ったんですね。僕は毎日を神と人のために生きたいと思う、この告白できる人が本当の人間としての生き方ができている人です。つまり今言った神と人を愛して生きる、つまり神と人のために生きる、これ人間の生き方だからです。それを毎日していきたい、一日一日していきたい、それが全ていけば一生私はそういう生き方をしたい、こういうことになるわけです。三浦絵子さんは何のために生きるか探し求め、そしてついにその答えを得て、その生き方の中に自分の人生を全て捧げて生きた、まあそういう方、そしてその生き方をまた私たちに伝えてくださった、本当の人間の生き方はこれなんですよ、私が見つけたこれです、これは絶対後悔のない、本当にね、あのパウロなんかが言ったように最後の死ぬ前に本当にこれでよかったと言える人生、このようにですね言えるんじゃないかなと思います。さあそれでもう一言付け加えたいのは、神と人を愛することが私の人生の目的だということをね、まあ、聖書は教えている、イエス様、イエス様教え、また彩子さんもそれを掴んで生きられたんですけども、その結晶のようなものというかな、それが実はもう一つ言うならばね、この全世界に宣教する、このキリストのことをあらゆる人に伝えていく、まあこのようなことと言えるかなと思います。神を愛するって何かって聖書で書いてあるのは、神の戒めを守ることですと書いてあります。第一ヨハネ5章のところですかね。神の戒めの中でも非常に重要なのはやっぱりこの宣教する、伝道するということです。だから神様を愛するなら神の戒めを守る、最も大切な戒めを守る、それは大宣教命令を守る、ね、やっぱり宣教することになると思います。そしてあと人を愛するということからしてもね、この宣教するは最も大事なことかもしれません、ね、人のためにいろいろすることできます、ね、何かしら実際的な助けを与える、励ましの言葉を与える、経済的援助を与える、ね、いろんなことできますけれども、でもいずれにしてもこれらは一時的です。宣教する、イエス様を伝えるってことは、その人たちがそれを受け取ったら一生涯はもちろんですけれども永遠までも祝福されるわけです。人のためにしてあげられる、そういう意味では最も素晴らしいこと、それは宣教伝道ということですね。ですから三浦絵子さんは神と人を愛していきたいと思ったときに、本当に全世界に宣教するということをしていこうと、その信じた後に思ったんですね。まずは周りの人たちのために祈り伝道しました。その後にはこの小説家になって、彼女は、ね、有名な小説家の中で唯一、私は伝道のために書いているってね、こう言いながらですね、伝道的な小説を、キリスト教を伝える、その福音を伝える、そういうものを書いていったわけです。まあいずれにしてもこの三浦絵子さんは人生の目的を探し求め、そしてそれをつかみ生きられた方、その人とし、そういう人として小説を通して私たちにも、このなくてならないもの、人生の目的、これなんですよ、これを伝えていってくださったこと、まず一つですね、皆さんにお分かちしたいと思います。さあ2番目のなくてならぬもの、もう一人の自殺者から見てみたいんですけれども、それは正木二郎というね、あの人物なんです。この正木二郎という人物は、この読んだ人でもですね、あれそんな人いたかなって思うね、あの人だと言っていいかなと思います。やっぱ本当に一部分しか出てこないんですね。でこの人はどういう人かというと、このさっき説教の題名にね感動した辻口慶三さんという、まあ、病院お医者さん、先生病院長でもある人ですが、彼のその病院に入院してた人なんです。ビジネスマンの銀行員でも、この彼は病気で2年間入院しました。で退院する頃になって虚しさを覚えて、そして彼は、まあ、今ここで書いてある最後の言葉を辻口慶三さんに言ってですね、病院で飛び降り自殺をして死んでしまった人なんです。まあ彼が最後に言った言葉、まあ、ちょっと読んでみたいんですけども、こんな感じだったんですね。つまらないんです、何もかも。 僕は自分が何のために生きているのかわからなくなりました。僕は6年もの間そろばんを弾いたり金を数えたりして働いてきました。しかしそんなことは機械にだってできることじゃありませんか。こうして自分が2年間休んだって銀行はちっとも困りませんでした。そればかりじゃなく、僕の休んでる間に市内だけでも支店が2つも増えて繁盛してるんですからね。僕が休もうが休む前が同じなんですよ。つまり僕の存在価値はゼロなんです。そんな自分が職場に帰って何の喜びがあるもんですか。まあこんなことをね語って、まあ彼はその後自殺をしてしまう、まあこういうことだったんですけども、まあここで見る限りね、まず最初自分が何のために生きてるのか分からなくなりましたと書いてますからね。そうすると一つはまあ一番の人生の目的分からなくて死んだとも言えなくはないんです。しかしその後こうずっと見ていくと、やっぱり彼の直接っていきますかね、一番大きな自殺の理由はこれだなと思うのは、つまり僕の存在価値はゼロなんですっていうね、やっぱりこの言葉にあるなと思いました。つまり自分は生きていてもいなくても関係ない、そんな価値のないゼロのような存在だ。これが彼がですね、もう虚しくなって死にたくなってしまうことだったということなんですね。やっぱり私たちはこの世に生きていて、家族に対して、この地域に対して、あるいは職場に対してでもいいです、もっときは世界にとってもいいです、私は生きていてプラスになるんだって思えたら生きていける。でも生きてても生きてなくても同じみたいな、もうゼロでもう虚しさを覚えて死ぬ人は死ぬと思うんですね。まあ彼もそうです。でもまあこれがもしマイナスだったらもう多分死にます、大体の人。自分がいると家族に迷惑かかる、職場に迷惑かかる、この世界に迷惑かかるって言ったら皆さん死んでしまいます。つまり私たちがやっぱりこの世で生きていくためになくてならないのはね、自分の存在価値です。プラスだとそれが思えなければ生きていけない。さあ皆さんも今日ちょっと考えてみていただきたいんですね。自分の存在価値ってどれぐらいでしょうか。まあ皆さんそれぞれね、うん、これぐらいだって思ってるものはあると思います。しかし今日はっきり知っていただきたいのは、聖書では私たちそれぞれの価値を何と言ってるのか、これを今日はねしっかりつかまれたら本当に素晴らしい人生をね、それによって力づけられて歩むことできるんじゃないかなと思います。さあこの自分の存在価値っていうもの、これをまあ考える上でちょっと一つ笑い話みたいな話かもしれませんが、まあ私が一つですね、これで自分の存在価値を測れるんじゃないかなと思ったものをね紹介したいんですよ。それで何かというとね、さっき言ったアメリカに留学した時に、見たあるもので測れるんじゃないかなと思ったことがありました。でそれ何かというと、まあ今じゃ当たり前にあります、日本でもあります、でもね私がその当時は見たことがない、まあ厳密に言うとね私の田舎では見たことがないで、多分東京や大阪なんかにあったんじゃないかと思うんですけど、それをねロングアイランドで見たんですよ。何かというと、スーパーに行った時に見ましたが、物を買う時に物を通すとピコンと料金が出るっていうレジを初めて見たんです。へえすごいね、こうピコンってやった料金ボーンってびっくりですよ。うちのあたりじゃ何円とか打つレジしか見たことなかったので、いやすっごい機械もあるもんだと思ってね、ほんとさすがアメリカなんて思いましたけどね。まあそこで大体の人はでもね、まあ、びっくりしても終わりだと思うんですけどね。まあここで終わらないのが、まあ自分で自分のこと言うのもなんですけどね、まあさすが私だなと思うところなんですが、それでちょっとやってみたいと思ったことあったんですよ。物を通せ料金が出る、じゃあこれで私の料金測ってみようと思ったんです。意味わかりますか。それでですね、物を通せ料金が出るので私通したら私の料金も出るだろうと思ってね、私を通してみました。まあ通し方もいろいろですけどね、手っ取り早い方法でいきましたよ。まあレジの人の目を盗んで、私はそのレジに手をですねシュパッと通したわけです。さあ皆さんいくら出たでしょうか。これね、私の願いとしてはね、もう数えきれませんってレジが爆発してほしかったですけどね。話ね。まあでもそんなことはありませんでした。動かないね、ゼロのままだったんですよ。ゼロ、あゼロかとかね、まあ思った瞬間でしたけれども、まあでもこれね笑い話というか冗談で受け止められたのは、本当の私の価値ってこうだよねってやっぱ受け止めていたことがあったからなんです。
それをどうやって受け止めたかというと、中学校3年の時のその三浦絢子さんの本塩狩峠との出会いによってですね、私の価値ってこれぐらいなんだろうなって思ったことがあったからなんですね。まあ私はその中学校3年の時に、実はその本を読む前にね、まあ重要な問いかけを一つ持ってました。それ何かっていうと、まあ、あの中学校3年の時にですね、非常に自分を愛してくれる担任の先生に出会いました。まあ、その当時始まった、あの学園もののドラマでね、金八先生というのがありました。まあ、皆さんもご覧になった方いらっしゃいますでしょうかね。武田鉄矢さんがね、先生役をやる番組ですけども、まあ、本当に武田鉄矢さんみたいな熱血先生、愛のある、でも間違ったことやしたら厳しくも叱られて、でも本当に人生いかに生きるべきかもなんか教えてくれるようなね、素晴らしい先生だったんです。で、私はあ、この先生本当に私を理想的に愛してくれる人だなと思ってね、それで私はじゃあこの先生の愛がどれぐらいかちょっと試してみたいと思ってあることで試しました。まあこの辺もちょっと私も涙ないところなのかもしれないんですけれども、それでどうやって試したかというと、先生とのですね、あの交換日記みたいなのがあるんです。生活記録表というのがあって、生活時間勉強時間なども書くんですが、反面まあフリーランがあってですね、まあ何書いてもいいんですよ。こんなことしましたみたいな日記みたいでもいいし、まあ何か質問してもいい。まあそれで私は先生にそこでですね、質問を書きました。まあ、あの単に質問書くんじゃ先生も実感湧かないかなと思ってね、まあ一つの架空の話を私考えて、その架空の話の中から質問を書いたんです。まあ、どんな話かというと、こんな話なんですね。あの第三次世界大戦が起こりました。地球は火の海ですっていうね話なんですけども、まあ、先生は幸いヘリコプター見つけて脱出できました。おお助かったってね、火の燃えるところからこうバーッと脱出していくわけです。でしばらくね、脱出で飛んでいきましたら、まだ燃えてないところにね、人影が見えるんです。誰だと思ってこう見ると、なんと自分の息子が見える。あ、息子だ、助けなきゃいけないと、まあ、先生こう思ったわけですね。しかしその後ね、もう一人人影が見えてきたんですよ。誰だと思ってこれまた見たら、なんと教え子のこの長谷川義光とか出てきた。さてここで質問って書いてある。先生がもし一人しか助けられないとしたら、どちらを助けますかと書いてあるね。まあこれが私の究極の愛の質問だったんですね。まあこんな担任の生徒を受け持つ先生は大変だなと思うんですけども、まあでもね、聞いてみたかったんですよ、その素晴らしい先生なんて答えるか。でも私は予想はですね、これはもう 99% 息子と書くぞと思いました。で 1% は本音は息子だかもしれないけど、まあ私も傷つけないようにその時にならないとわからないみたいなね答え、まあそして 0% で私だと思ったんですが、まあでも本当にいつもこれを話す時にね、改めてその時のことを思い起こしてね、でも先生がね、本当にこう書いてくださったことにはね、感謝してます。逆にね、まあなんて書いてきたかというと、 2,3 日経ってね、戻ってきたものね、こう書いてありました。私も人間だから、そういう状況になれば息子を助けると思うと書いてあったんですよ。まあ私も見てね、 99% そうだと思ったんですから、やっぱりそりゃそうだよねと、それがやっぱり答えないねって、もう私は理屈的にはですね、99じゃない100納得しました、ね、100です。これはね、だけれどもね、感情的な方は皆さんも理解していただけんじゃないかなと思います。はあ、あんな素晴らしい愛してくれる先生でも、最後の最後じゃ私を愛してくれない、選んでくれない、いや極端に言えば捨ててもしまうんだと思った時ね、やっぱり悲しい思いになったんです。でその時からだから私が求めたのは何かというと、今みたいな質問した時、息子と私をどっち助けますかって言った時に、息子じゃなくって私って言ってくれる愛の方、はあ、そんな方知りたい、そういう愛を知りたい、まあ、このようにね思ったんです。まあでも思ったけど、同時に思ったのは、これは一生かかってもそんな人に巡り合うことはないだろうな、そんな愛なんてこの世界にないだろうな、まあ、こうも思ったんですけれども、でもその思いを、ね、神様がやっぱり受け止めてくださったんだなと思うんです。その答えを与えるために、もう1年も経たないうちに、
不思議にも塩刈峠というね、三浦さんの本当の出会いを与えてくださって、その答えを与えてくださったんだなと今は本当に感謝してるんですけれども、塩刈峠読んだ時ね、私のまさに望んでる愛で愛してくださる方ってやっぱりいたんだって思ったんです。それが聖書の神様ですね。まあ塩刈峠の中にこの言葉はありませんでしたけども、私は塩刈峠読んで、聖書が言ってること、いわゆるキリスト教が言ってることはこのことなんだっていうことをね、分かったんですね。それはこの聖書の中でも最も有名だと言われるヨハネ3章16節の言葉、これが分かったんですね。ちょっとご一緒にこの御言葉、聖書の言葉読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、はい、ここで神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたって書いたんですね。神様はなんと私を救うためにその大切な愛してる一人子をお与えになったんだ。これがね、分かったんですね。だから神様に、あなたの息子と私とどっち助けますかって言ったら、驚くべきことに息子じゃない、あなたの方だよって、あなたの方を救うために私は大切な愛する一人子イエス・キリストを身代わりにした、こう言ってくださったことがね、分かったんです。ああ、私はこの方を求めてたんだなって、その詩を書いておけ読んだ時に本当に捉えることができました。でもその時に私の価値も分かったんです。それは有名なイザヤ書43章4節と絡めればね、よくお話できるかなと思うんでこれ紹介します。まあ、皆さんも多くこの御言葉好きかもしれません。ちょっと途中で止まってますけれども、そこまで読んでみたいと思います。では3、はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、はい、まあ、あの日本人はね、劣等感が強い人が多いと言われます。あの国際比較して自分に自信がありますかなんていうね、アンケート取ってもね、アメリカ中国韓国などは結構高いんですけれども、日本はぐっと下がる、ね、まあいろんな理由があるとは思うんですけど、何よりも日本人はもう完璧主義を求められてね、お前はまだできてないとかね、親にも言われたり教師にも言われたりして、やっぱりできてないってこう自分を責めてね、生きてきた結果まだまだダメだなってやっぱ思ってしまうんだと思うんです。まあでもそういうね、日本人だからこそかな、クリスチャンになってもね、そういう意味ではこの言葉すごくありがたいと思ってね、まあ日本人のクリスチャンにだからこの御言葉多く好かれるのはそういう理由だと思うんですけどね、人、あなたはそう思えないかもしれない、人もそういうふうにあなたを評価しないかもしれないけど、私の目には、神様の目にはね、あなたは高価で尊いんだよ、そして私はあなたをだから愛してるよって、こう言ってもらえる、 ありがたいな、神様だけは私をそう見てくれるんだ、まあね、多くの人はこれで励ましを受けると思うんですが、でもここで止まるとですね、ある程度神様は高価で尊いと見てくださるっていうのは分かるけどね、どれほど高価で尊いかまで分からない。でも私ある時に、あ、この次のところまで見ればどれだけ効果で尊いかまで分かるなと思いました。それ何かというと、だから私は人をあなたの代わりにしと書いてあるんですね。つまり人はあなたの代わりにし、もう聖書全体で人はあなたの代わりにしって言ったらこの人しかいないじゃないですか。神の御子だったお方でも2000年前人としてあのベツレヘムで処女マリアからお生まれになった方、そのイエスキリスト、この人しかいません。だから神様が言ってることは何かというと、私の目にはこの愛してる高価で尊いイエス・キリストを代わりにしてもいいほど、それほどまでにしてもあなたは救われなければならないと思えるほど、あなたは高価で尊いんですよって言ってるってことなんです。つまりイエス・キリストを犠牲にしてね、私たちを救うと思ったならば、私たちの存在価値ってどれぐらいなんですか。私はこれ話すときね、下手すりゃいたんじゃないかと自分で思えたりもすることある。でもこの御言葉を見たら、どうしたってこうしか解釈できない。つまりそれは何かというと、私たち人間の存在価値はイエス・キリストが身代わりになって死んでくださったとするならば、 イエス・キリスト以上に高価で尊いと言われているということです。そうでなければ十字架にキリストはつかないんですよ。私の先生と同じでね、長谷川も高価で尊くは見えてるけれど、巫女イエス・キリストの方が大事なんだな、申し訳ないけど死んでくれたと思います。変な話、神様から見ても分かりますでしょうかね。でも神様はそう言わなかった。本当に私のような取るに足りない罪人で神様も無視して生きている、そんな私を救うために、なんと神様は自分と親しく交わって本当に愛すべきこの御子イエス・キリストを犠牲にして、こんな私の方を救ってくださる。これがね、聖書が教えるまさに神の驚くべき愛、このように言えるかなと思います。でもそれが分かったとき、私は神様の目から見たらイエス・キリスト以上に尊いと見られている。それが分かったときね、本当に生きる力が与えられるかと思います。ちょっと三浦さんのこの評点の本文にね戻ってみたいんですよ。この上にこういうふうに名当てのない遺書に書いてある言葉、正木二郎の言葉があります。結局人間は死ぬものなのだ、正木二郎をどうしても必要だと言ってくれる世界はどこにもないのに、うろうろ生きていくのは恥辱だ、なんて書いています。つまり正木二郎が求めていたものは、自分をどうしても必要だと言ってくれる存在が欲しいということです。そしてもう一つの言い方すれば、陽子がこのように思うんで、それを聞いてたね、結局はその人もかけがえのない存在になりたかったのだわ、もしその人を誰かが真剣に愛していてくれたならその人は死んだろうかって、こう言ってるんですね。どうしても必要だと言ってくれる人が欲しい、かけがえのない存在だって、あなたなしでは生きていけないって言ってくれる人が欲しい。実は私たちの心の深いところでみんなそう思ってる。でも誰もそこまで愛してくれる人がいないんです、この世界に。でもただ一人、神様って方だけは、あなたなしではダメだ、あなたはかけがえのない存在だ、あなたを失うぐらいなら私は最も大事な一人子イエス・キリストでさえ犠牲にしてあなたを救いたいって思ってる。これが本当に分かったら、この真剣なまさに愛が分かったら、私たちは死ぬんではない、まさに生きていく力が与えられてね、喜び感謝感動を持って歩むことができるんじゃないかと思います。三浦綾子さんはこの本当に真剣な神の愛、そして本当にかけがえのない存在だ、どうしてもあなたが必要だと言ってくれる神の愛に出会ってね、まさに人生変えられた方、そしてこのような小説を通してね、その聖書のメッセージをまさに私たちに伝えていってくださった方だと言っていいかと思います。なくてならないもの、それは自分の存在価値、そしてそれを支える驚くべき神の愛、ぜひそれをですね、まあ、2番目には覚えさせていただきたいと思います。さあ3番目のなくてならぬものをお話ししたいんですが、3番目は一言でまず答えから言うと、罪の許しということです。この罪の許しを表す自殺者は、まあ、これは誰が読んでも分かる自殺者ですけども、主人公的に出てくる辻口陽子という人によって表されます。まあ、彼女はあの本読んだ方は分かりますけども、もう本当に清らかな存在、もう小説読む限りにおいては罪を犯したことないんじゃないかと思う人、ね、行いだけじゃない、もう心の中までいじめたりとかですね、もう殺されたりすることもありますけれどね、でもそうした人物に対して恨みさえ抱かない、復讐さえしない、もうこんなすごい人物なわけです。でもそんな彼女が自分の罪に気づいたことがありました。どうやって気づいたかというと、あの自分の親が誰であるか、どんな存在であるか、それを明らかにされた時でした。まあ育ての母である夏江というね人物に、まあいろいろなことがあり、もう腹いせもあってですね、この夏江がその親について暴露してしまうわけです。あなたの父親は私たちの娘を殺した殺人犯なのって、こんな感じで言うわけですね。それを聞いて陽子がガガガガーンと来るわけです。それは単に親がそんなすごい人だったっていうんで驚いたんじゃない、実は彼女はその瞬間にですねピャーッと悟ったことがあったんです。それ何かというと、それなら私は生まれながらに罪人なんだって分かったんです。なぜかといえばね、 殺人犯という罪人の中での罪人の存在が自分の父親だとすれば、その父親から生まれた私は命のつながりの中でその罪の汚れた血をですね受け継いでしまっている。だから私がたとえ外側で罪を犯さない人間だったとしても、もう私の存在そのものの中に罪というものがあるんだ。これをですね彼女は悟ったんですね。聖書の教える現在思想、まあこの作品は現在というのを扱ったと言いますけども、生まれながら罪があるこの話を書いたと言われますが、それは何かというと、私たち人間が罪を犯したから罪人なのではなく、罪人の子孫だから罪人だということをね、聖書は教えているわけですね。それは一番の究極は最初の人間アダムが罪人になった時から、その子孫はもうすべて罪人として生まれてくる、罪人とされたんだ、まあこのことを教えているというふうに受け止めているわけです。その難しい神学的な話をですね、まあ、三浦綾子さんは殺人犯の娘という形で描き、そしてその陽子がそれをしっかり受け止めるように、まあ、書いてある、まあ、このように言えるかなと思うんですけども、まあ、今日は一つですね、まあ、このことも学んで書いていただければいいなと思うのは、氷点というこの書のタイトルの意味です。実は氷点という言葉が出てくるのはこのラストシーンのこの陽子が最後に記した遺書に、ね、このタイトルが出てくる。陽子はこの自分の父が殺人犯だということを聞いてあるものを見出したとこの遺書の中に書いています。それはこの文章の中の5行目のとこでしょうか、点点点って書いてあるの横にこう書いてますね。自分の中の罪の可能性を見出した私っていうふうに書いてるんですね。この罪の可能性という言葉、実はこれがですねその後しばらく行きますと言い換えられるんです。その後3行下に行くと、けれども今陽子は思います、一途に精一杯生きてきた陽子の心にも氷点があったのだということをって書いてあるんですね。つまり氷点という言葉は硬い言葉で言うならね、罪の可能性という言葉なんです。まあでも皆さん署名が罪の可能性じゃあまりにもなんか変でしょって言うのも変なんですけど、実はこの罪の可能性という意味をまさに北海道的なというのかな、北国的な表現、ビジュアル的な表現で描いたものが氷点なんです。つまりね、罪という言葉を氷という言葉で表し、可能性という言葉を点というね言葉で表した、そういうものなんですね実はね。まあとにかく陽子は自分の父親が殺人犯だということで罪の可能性を見出した、自分の中にちっぽけではあるけれどね、罪というものを見つけて始めたんです。しかし皆さんね、重要なことは陽子の中にあるものはそんな罪の可能性、氷点みたいなちっぽけなものだったのかということです。そうではないってことを実は明らかにするために三浦さんが書いたのは、その後数年後に書くんですけども、続氷点という作品を書きます。この続氷点を、まあ、読んでいきますとね、まあ、氷点の時には気がつくことができなかった陽子の罪を読者もね分かるようになります。はあ、やっぱり陽子ちゃんも罪人だな、ね、義人はいない、一人もいないって言うけど、氷点だけでは分かんなかったけど、あ、やっぱり本当にそうだなって思う。なぜかって言えば彼女は自分の生みの母親は、ね、許せないんですね。実は彼女は、まあ、氷点の最後でも明らかになりますけども、その殺人犯の娘じゃなかった。本当は何かというと、いや殺人犯みたいで悪い人じゃなかったんですけれども、いい人なんですが、しかも本当に優秀な人の子供なんだけどね、不倫によって生まれた子だったんです。でも彼女はだからね、逆に思うんですよ、殺人犯の娘の方が良かったって。つまり結婚自体は皆さんに何も悪いって言われない結婚の中から生まれた存在ですからね、まあ、もちろん後でお父さんが悪くなっただけの話であって、私の存在自体は悪ではないって言ったらいいのかな、罪ではない。でももし不倫の子だったら生まれながらに罪の子なんですよ、まさにね。だから私の存在そのものが間違ってるみたいな、こんなことがあった。だから彼女はねすごいそれがショックで、そんなことをした母親、父親はもう死んでしまってましたんでね、許せない、こんなことがあった。だからそれを見ながらね、やっぱり読者もね、ああやっぱり陽子ちゃんも罪人なんだなってことはやっぱ分かってくる。まあそんな中で彼女も自分自身の中でもやっぱり罪をね分かってくるようになりまして、そして続氷点のラストでね、あるものを見て、これが私の罪を表しているものだって気づくものがあるんですね。何かというと、それはオホーツク海のアバシリというところに行った時ね、 あるものを見て、これが私の罪の様だってわかる。何かというと流氷というものです。ねえ、氷の点、氷点がね、どれぐらい無数に連なってるかわからない、あの流氷が私の罪の本当の姿なんだって、これに気づくんですね。まあ、あの入り口のところでツアーの案内がありますけどね、来年2月この流氷を見に行くツアーがありますよ。まあ皆さん一時帰国でもして見に来ていただけたら幸いですけれどね、本当すごい光景ですよ。本当にこんなのあるのかって思うような、ね、ものですけどね。でもそれを見た時にね、自分の罪これだって陽子が思う。でもすごいのはね、まあ、彩子さんラストにこれは持ってくるってもうね最初から考えてたようですけども、でもね、おそらくか、まあ、私天国行って、まあ、彩子さんに質問したいことはいくつかあるんですけどね、もともとじゃあそれを書いてどういうふうに最後締めくくったんですかっていうのはね、あの彩子さんに聞きたいんですね。でも多分ね足りなかったんだと思います。だから神様はね、その取材に行った時にね、奇跡的な特殊光景を見せるんです。地元網走町見たことがない光景を見せる。どんな光景かというと、まあ、その通り書いてるんですけども、その真っ白な流氷原の上も見ていたら、なんとそこにですね、まるで血潮が滴り落ちてついたんじゃないかと思うような赤い点がポツンポツンとついていくんです。あれって思って見ていると、なんとだんだん今度は真っ白なものがね、ピンク色に染まっていきまして、その後にはブワーって燃えるような光景を見るんです。そして流氷が燃えるなんて主人公に言わせ、あの思わせるんですけども、本当にそのような、ね、特殊光景を見ます。まあ科学的な話で言うならば、何かしらこの太陽の輝きやいろんなものが作用してね、なったとも言えるんでしょうけれども、でもそういう光景を見る。でもその時にずっと聞いてきたイエス・キリストの十字架、その贖い、これがねピタッと合うんですね、陽子の心に。ああ、私のこんな罪深い、もう取り去られようもない流氷のような罪がイエス・キリストの十字架の血潮によって許され、清められ、溶かされ変えられていくっていうね、これを彼女はそこでしっかり受け止めていく、受け入れていく、こういうふうにね変えられていくんですね。まあ話戻らなければいけないんですけども、本当に私たちは自分自身を見つめたら本当に罪深いものです。そして罪の許しがなくてならないんですね。陽子も自分の罪に気づいた時に初めて、この遺書の最後に書いた言葉はありませんけど、私も今までこんなに人に許してほしいと思ったことはありませんでしたと言って、そして私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのですってね、まあ、こんなことを心の叫びを書いています。まあ皆さんもおそらくね、私もよく言うんですけどね、がんになるまではね、がんの名医や特効薬探すことはないと思います。ね、よっぽど備えれば憂いなしの人ならね、もうなる前にちゃんと見つけとこうなんてね、備えてるかもしれませんけどね、大体はなってしまってから、うわー大変なことだ、死なないためになんかね、名医や特効薬ないかって探すと思いますよ。でも同じですね、罪なんてのもわからない限りは、許しなんて欲しいなんてバカなこと言わないでくださいなんてね感じだと思います。でも罪が分かった時に、うわ、この罪を許すって言ってくれるものないだろうか、清めてくれるものないだろうか、取り去ってくれるものないだろうか、もう本当に探し求めていくと思いますね。まあ陽子は罪が分かった時、その許しを求めていきました。まあ私も三浦彩子読書会やっててですね、本当にそういう求めを持った方に出会うことが、ありました。まあこれは埼玉県の、あるところでの読書会ですけどもね、そのところにある年配の女性の方が来られました。すごく最初から求道的で聖書も欲しいんですなんてねおっしゃってきてたんですけども、4回ぐらい来られましたらね、5回目にお休みになった。ああこんなに忠実に来てたのになんでだろうなと思ってね、ちょっと心配になりまして、リーダーの女性の方にね問い合わせてもらったんですね。まあそしたら彼女はとにかくちょっと具合悪かったんで、まあ、病院に行ったと。そしたらなんと調べたらね、がんが見つかった。でこれはもう末期のがんでね、手術もできません、入院してくださいっていうことでね、もう即入院になっちゃったって言うんですよ。私からすれば、まあ、ゆっくりね読書会に行きながら求道してくださって、教会にその後行っていただいて、まあ洗礼を受けてくれたら大感謝だなと思ってはいたんですけど、こんな長い感じで考えちゃダメだと思ってね、まあその女性の方とリーダーの方と一緒にね病床に彼女を訪問したわけです。まあその時この聖書のお話を、まあ、している中で、まあ、彼女が言ったんですね。
いや先生、私本当に罪深いんです。人生でもいろんな罪を犯してきました。こんな私が罪許していただいて天国に入るなんてことあるんでしょうかって言うんですね。いや私その言葉聞いたときに、はあ、すごい人だな、自分を本当にしっかり見つめてる人だなって思いました。大体多くの人はね、まあ若い人なんか特にそうだと思うんですけど、もう罪バカなこと言わないでくださいとかね、天国もう俺なんかスラッと入れるでしょうなんてね、こんなこと言う人もたくさんいるかもしれませんけども、もう彼女は本当に罪深くて天国などに入れるはずもないって、こういうわけです。いやーすごいなと思ったんですけど、でもその時にね、まあ私も、牧師であり伝道者ですから、クリスチャンでない人には福音を伝える、その時にねこう語っても、この人には何の感動も感謝もないんだろうなと、でも義務的にでも言わなきゃいけないと思って言ってるこの言葉が、ああこの人には本当に福音なんだなって思った瞬間だったんです。それ何かといえば、キリストはあなたの罪のために死んだって、この言葉、ああこの人には福音なんだって思ったんですね。まあ祈りつつ私もね、まあそのことを語らせていただきました。まあ神様心に働きかけてくださったと思うんですね。彼女も分かりました、じゃあその通り信じさせていただきますって言ってね、彼女は病床でね信仰告白して洗礼を受けてくださいました。まあ結果から言うとその後1ヶ月ぐらい生きられてね、天に召されましたけども、本当に彼女のその召された願いを見たときに、人生の最後でなくてはならぬもの、罪の許しですね、本当にイエス・キリストの十字架の血によって私の罪は許されたって言えるもの、これを掴んで本当の平安を持って天の御国に行った、ああ本当に感謝だった、よかった、そのようにね思いました。まあ私たちは本当に罪深い、彼女が言う通り、そして罪をたくさん犯してしまって、本当に誰一人として神様の前で義と認められる人はいない、天国に入れる人はいない、でもそんな私たちのためになんと神様は愛する一人子イエス・キリスト、罪のない一人子を身代わりにあの十字架につけて、その罪を負わせてくださってね、許して天の御国に迎え入れてくださる、そんな恵みをね与えてくださって、まあ本当に感謝なことだなと思います。これが3番目のね、なくてならぬものとして三浦綾子さん伝えてくれました。彼女自身もこの罪の許しをイエス様によって与えられたことを感謝してね、まあ、洗礼を受けられ、許された喜びを持って、まあ、人生を歩んでいったんですね。そしてそれを分かち合ってくださいました。さあ最後この話で終わりたいんですけども、もう一つなくてはならぬもの、答えから言うならば将来への希望ということです。これはですね、殺人犯妻子土夫という人の自殺から、教えられるかなと思います。この妻子土夫はどんな人だったかというと、この綾子さんが書いてるところを抜き出してみましたけども、簡単に言うならね、彼はもう苦難の連続の人生を歩んだ人です。幼い時に関東大震災で両親を失ってからね、もう本当に大変な状況になって、ここさえ頑張って乗り越えていければいいことあるかもしれないと、それを希望しながらね、なんとか頑張って生きてきた。しかしその希望の糸がプッツン切れたのがね、このする気もなかった女の子を殺して殺人犯になってしまったという時、ああもうこれ以上生きていても自分の人生にもういいことなんかないな、もう彼は自分の人生に絶望して、そして彼は取り調べ中にですね、留置所で首吊り自殺をして死んでしまうんです。私たちがやっぱり生きている、生きていける、それは何かっていうとね、将来に希望を持ててれば生きていけるんですよ。生きていったらいいことがあると思ったら生きていける、でも生きていってもいいことない、いや悪いことしかない、もうこうなったらね、もう死のうって思ってしまう、ね、多くの自殺者はこういうことじゃないかなと思います。まあそんなことでなくてならぬものは将来の希望ですけども、三浦綾子さんもね、もう将来の希望を失いかけたことがあります。それはいつかというと、三浦綾子さんは、まあ、多くの方道歩きとかご覧になってね、ご存知かもしれませんけども、肺結核になって入院します。そして、まあ、6年闘病した後、まあ、でもその中で神様は不思議に導いてくださってね、 信仰告白バプテスマを受けるようになったんですよ。でもその時にはもう病が悪くなり脊椎カリエスというのを併発して、もう洗礼を受けた後からはギブスベッドに入らなきゃいけない。だから彼女は信仰を持ったんだから、まあ、天国の希望は持ったでしょう。でももうこの世では私は苦しんであと死ぬしかない、もうこんな感じだと思ってたと思います。しかし洗礼式の時にそれを授けてくださった小野村林蔵という牧師がね、驚くべきある面予言みたいな言葉を語りました。それは何かというと、必ず治ります、今しばらくの試練ですからね、とこういうふうに語るんですね。まあ、彩子さんはもう治るなんてことは絶対ないと思ってたと思います。でもこの言葉を聞いた時に、単に先生がね、まあ、リップサービスのようにちょっと励まそうかなっていうふうにね、喋った言葉に聞こえなかった。ここで書いてますけど、その確信に満ちた静かな言葉っていうんですけどね、本当にあなたは治るんですよ、必ず治るんですよ、今しばらくの試練ですからねって、こんな感じで聞こえたっていうんですね。で、彩子さんはこの言葉に励まされて、そしてこの病床生活をその後送ります。結果的に言うとね、7年待ちましたけれども、7年後に治るという奇跡が起こって、そして病床から解き放たれて生活することができるようになった。まあ、三浦彩子さん、これは本当に、後期の晩年のエッセイですけども、明日のあなたへっていうのでね、こういう面白い話書いてあります。もし療養している最中に誰かが私に次のように予言したとしたらどうであったろうなんてね、面白い表現なんですが、あなたの病気は治ります、そして30歳を過ぎてから一人の男性が現れます、5年目にはあなたはその人と結婚することでしょう、それから5年後1000枚の長編小説を書き、その作品が入選して1000万円の懸賞金をもらうことでしょう、そして少なくとも70歳までは生き70冊近い本を出すことになるでしょう、と、まあ、こう書いてあります。まあ、三浦さんの生涯ご存知の方ならね、ああ彩子さんの人生ってこんな感じだったよねって、まあ、思うようなね、表現なんですが、でもこれね、まだ療養している最中に言われたらどうかって考えたらね、まあ、三浦彩子さんもこれ聞いたら腹抱えて笑うか、くだらぬ冗談として聞き流したことだろうなんて言ってるんですけどね、もうとてもとても信じられなかったと思います。まず一発目の病気は治りますからね、信じられないんですから、もう以下のことはもう夢のまた夢ね、結婚とか小説家になるとか何言ってんでしょうみたいな話だったと思います。だからまあ笑い話ですけどね、彩子さんが結婚の話が出てきたらね、お父さんびっくりしちゃって、相手は人間かって言ったってね、人間で三浦彩子さんと結婚する人なんか一人も怒るはずないと思ってたから、もうそんなこと言ったってやつですけれども、もう本当に信じられないことが彼女の人生にだからその後起こったんですよ。まあちょっとそのことをね、深く覚えるために最後聖書の言葉を皆さんに紹介したいなと思いました。エレミア29の11、じゃあこちらご一緒にですね、読んでみましょう。よろしいでしょうか。3、はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。はい、まあ、この言葉はよく私たちの人生に神様は計画立てていてくださいますよってことでね、まあ、そういうことを言うときに、まあ、牧師が説教なんかでね、引用したりする言葉です。しかしこの言葉ね、深く捉えるために皆さんに覚えていただきたいのは、どんな背景で語られていたかってことなんですね。これ29の11ですけども、29の1を見ますとね、これは実は預言者エレミアがバビロン捕囚の民に対して宛てた手紙って書いてあるんです。つまりここで言ってるあなた方っていうのは、普通のね、生活してるような存在そこらの一般の人たちのことじゃないんです。これはね、バビロン捕囚の民ですから、つまりね、もう歴史的にも最悪、また彼ら個人でも人生で最悪を経験してるような人、実はそれを象徴してるんですね。なら神様はこう言ってるというふうに言えばいいと思います。私は、神様は、あなた方今歴史上最悪、個人としてももう本当こんな人生なかったという最悪のことを体験している、あなた方のために立てている計画をよく知っているということです。それは何かというと、まずそれは災いではないって言ってるんですね。だから私たちはどんな悲惨な目にあってもね、
この御言葉によれば、神様は災いの計画あなたに立ててんじゃないよ、それは覚えなさいよって言ってるってことです。まずね、じゃあそんな悲惨な目に遭ってる私たちのために神様はどんな計画を立ててるんですか。それは何かというと、最後に書いてます。将来と希望を与えるためのもの、将来と希望を与える計画、それを立てているよっていうことなんですね。まあ実際バビロン捕囚の民にもそういう計画立てたわけです。聖書をご存知の方ならわかる。70年という時が必要でしたけど、70年後にね、もう諦めてたと思います。なんとバビロンから解放されて、そして祖国に戻る、そんなことが起こりました。そして祖国を、ね、神殿を再建し、城壁を建て直し、ね、一歩一歩その祖国が復興していく、こんなもう信じられない奇跡が起こったわけです。でもこれは、まあ、聖書の話ですけどね、三浦綾子さんも同じことが起こった。三浦綾子さんにとっては70年じゃない、7年でしたけども、まず病から解き放たれて一般の生活できるようになる。その中で結婚というのが与えられ、小説家になるということが与えられ、そして結果的にはね、77歳まで生き、小説は74冊書いて死に、75冊目がその後出ました。もうこんなすごい人生が導かれていったんです。もう死ぬしかないんじゃないかと思った彼女に、実は神様はそこから解き放ち、信じられない祝福の人生を与えてくださったんですね。まあ、ここまででももう本当に神様ってすごいことをしてくださる方だってわかると思うんですけどね、皆さん、あの、死んで終わりじゃないんです。死んだ後なおなお神様は私たちのためにすごいことをしてくださいます、ね、綾子さん死んだ後も毎年に近いぐらい本出てます、ね、まあ、まさか死んだ後もいっぱい出るとは綾子さんも思ってなかったでしょうけどね。もうそんなこと起こる、いや、それならまあともかくですけど、死んだ2年後にね、皆さんが見てる長谷川義満なんて人物が現れて、三浦綾子読書会なんていうのが始まって、これが日本中に広がり、海外の日本人にも広がり、そしてなんとついに今年からはですね、まあ、私も本当に50、まあ、無事に見えないかもしれませんけどね、50の決意で新しいチャレンジします。それは何かというと、今度は外国人に三浦綾子読書会をしていく。で、来月は私初めて韓国からこの三浦綾子読書会をね、韓国語でやる読書会をね、始めていきます。まあ、将来は皆さんアメリカでアメリカ人にやりますから、ぜひご協力くださいアメリカ人に三浦綾子さんどう受け止められていくかまあこれも楽しみなんですけれども、こんなこと起こるなんてね、綾子さん夢にも思ってなかったと思いますね。でも神様は本当に死ぬだけの三浦綾子にそういう計画を立てていて、今それを実現してくださってるんですよ。でもこれは綾子さんだけのことじゃないんです。私たちそれぞれにも、私が今願いもできない、お呼びもできない、そんな人生をこれから神様は与えてくださり、そして死んだ後でさえ、私の家庭や私の働き、いろんなことのためにね、すごいことをしてくださる方、これが神様ですよ。私たちはそういう将来の希望を持って、どんな苦しい中でも、うまくいかないとかね、そんな中でも主を信じて歩んでいくことができる。そうするなら神様はそういう御業をね、開いてくださるんですね。三浦綾子さんはご自分のことを通し、またいろんな人々の証を通し、そして聖書の御言葉を通し、こういう私たちにとってなくてならぬもの、将来の希望をですね、伝えてくださった。評点もまたそれを表している。まあ、そのことを覚えていただければと思います。今日は私は評点のこの4人の自殺者を通して、私の人生になくてならぬもの4つをですね、皆さんに紹介させていただきました。三浦綾子さんはこの評点を通して、生まれながらに罪のある現在ある人間の姿を描いたと言いますけどもね、それは今日の4つの自殺者から言うならば、こういう姿で描いたと言っていいかなと思います。それは人生の目的がわからない人、自分の存在価値がわからない人、そして罪の許しがわからない人、そして将来の希望がわからない人、そしてさまよって悩んで苦しみ、間違った人生を歩んでいる、これが生まれながらに罪のある人間の姿なんだ。そしてその人たちは死ぬしかない、こんな人生だったということです。でもその人たちを神様は愛してくださり、そして福音を伝えてくださり、そして何とでも御子イエスキリストをお与えくださって、その人たちを救い出してくださる、なくてならぬものをその聖書を通し、信仰を通して与えてくださる、そして彼らが本当の人生、人生の目的が何だか分かる人生、 自分の存在価値がはっきり分かって生きる人生、そして罪の許しをはっきり受け取って生きる人生、そして将来の希望に満ち溢れて生きる人生、そこにですね生かしてくださる三浦綾子さんは、それを評点を通し、またそれぞれの作品を通してね伝えてくださいました。私たちにとってなくてならぬもの、ぜひ私たちこれを今日しっかり受け止めさせていただき、そして本当にその恵みに満ち溢れてですね、本当の人間としての生き方、その幸いなる生涯をですね歩ませていただけたら感謝だと思います。最後、皆さんの祝福をお祈りさせていただいて、私の今日のお話終わらせていただきます。ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日このひととき、三浦綾子さんの初作であり代表作である評点から、私たちの人生になくてならぬものとは何なのか、それを共に学ぶ時を与えてくださって心から感謝いたします。私たちは生まれながらにはこのなくてならぬものを持たず知らず、悩み苦しみさまよい、そしてある人はそんな中で自殺もしてしまう、生きていけないと思ってしまう、そういうことを思う中で、でもそんなまさに罪人をさまよい悩む者たちを神様は憐れんでくださり、その人たちにこんな救いがあると、なくてならぬものが与えられるのだということを本当に伝道を通して伝えてくださいました。そして何よりもイエス・キリストをあなたはお与えくださって、その救いの御業を成し遂げてくださいました。それを伝えてくださいました。感謝いたします。今日どうぞお一人一人がこの俺にとってなくてならぬものとは何だろう、そうかこれなんだと今日しっかりと受け止めて、そして今日ここから本当の人生を、本当の喜びと感謝にあふれた人生をどうぞ歩んでいくことができるように、主よ祝福をお与えください。そしてそれをつかんだものとして、今度はまだこれを知らずに歩んでいる方々に、こういう素晴らしい救いがあるんですよ、そういうことを私は精一杯伝えていくことができるよう導いてくださることを心からお願いをいたします。本当にあなたの今日の恵みを心から感謝し、またこれからの主の素晴らしい御業待ち望みに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、最後までご清聴ありがとうございました。感謝いたします。
先生本当にありがとうございました。先生が、本当に情熱を持って、分かりやすくお話をしてくださったこと感謝いたします。先生の、先ほどちょっとアナウンスがありましたけれども、先生のご著書が、受付の方で販売されています。1冊5ドルで、先生のご自分の経験などを中心に、書いてくださった本でありますけれども、ぜひ、お買い求めください。またこの後ですね、ティータイム、この場所で、12時くらいまででしょうかね、ティータイムを持つ予定です。ぜひ皆さんごゆっくりなさっててください。また先生も一緒に時間を過ごしてくださいますので、ぜひ、お話ししてくだされば幸いです。教会、ごめんなさい、三浦綾子さんの著書について興味を持たれた方も多いと思うんですが、教会にもいくつかの著書が入っています。もしもですね、興味ある方はおっしゃってくだされば、お申し出てくださってばお貸し出しをすることもできると思います。また私自身も、また教会の多くの方々もこの著書を持っていらっしゃると思いますので、声をかけてくだされば幸いです。教会の毎週の礼拝についてアナウンスさせていただきます。教会では毎週日曜日の1時半からこの上の礼拝堂で、礼拝を守っています。いつでも皆さん歓迎ですので、いらっしゃってください。以上です。皆さん今日は本当にありがとうございます。最後に本当にもう一度長谷川先生に感謝の拍手をしましょう。ありがとうございました。それではティータイムを持ちたいと思います。皆さんごゆっくりなさってください。